エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はあの有名人の方がポッドキャスト配信で SNS で大いに話題になっていました。その番組とは。さあ、それでは早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年4月22日日本放送ニュースオンラインの記事です。リスナーの皆様からの反響にお答えしてポッドキャスト配信決定、アキコ女王殿下のオールナイト日本プレミアム。
アキコ女王殿下は天皇陛下の鳩子にあたる方で、三笠宮家の方の娘様です。アキコ様は女性の皇族で、海外で初めて博士号を取るほどの博学をお持ちの方です。そしてその彬子様が皇室としてはおよそ50年ぶりにオールナイトニッポンのパーソナリティを務められるということで、放送前から大きく話題になっていました。そして放送後もですね、配信を聞きたいということで、今回ポッドキャストオールナイトニッポンプレミアム枠で配信となったわけですね。そして当時オンエアではカットされていた部分も含めたディレクターズカット版として配信がされました。いやー、一時ソース聞いてみましたよ。いや、ものすごくね、聞きやすい、そして上品、そして内容面白い。もう私ね、もうすぐにファンになりました。皇室関連の情報、今まで私あまり摂取してこなかったんですけども、いやー、すごく魅力的なトークで引き込まれましたね。サブパーソナリティとして落語家の立川篠八さんが一緒にトークをされているということもあるんですけども、それでもね、本当言葉のチョイスがとても上品で聞きやすいんですよ。そして話もね、本当具体的。今回海外の留学の当時を書かれた書籍が話題になったことも触れられていました。そしてその中で出てきたある男子学生との交流、心の触れ合いも取り上げられていて、いや、これはね、私も聞いてて胸がときめきました。本当に面白いですので、ぜひですね、ラジコほかポッドキャストアプリで聞けますので聞いてみてください。海外でもいわゆる皇室プリンス関連の番組というのは本当人気ですよね。ですから日本でもこれはね、すごく人気が出そうだなと思いましたので、ホットトピックに取り上げました。なお、このポッドキャストは1年間限定での配信ですから、ですので、なおさら聞くなら今です。いや、本当おすすめです。
ハッシュタグクリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年4月21日、ウェブメディア、ミュージックマンの記事です。Apple Music 東京に新スタジオ開設。第1弾に、スノーマンの新ラジオ番組スノーワールドラジオが配信。
先週 Spotify の新しい社屋の紹介をしました。そして今週はですね、 Apple が東京にスタジオを開設ということです。いやー、ポッドキャスト関連の、スタジオ設立ブーム続いてますね。そしてそのこけら落としとして配信されるラジオ番組、それがですね、こちらも先週紹介しましたスノーマンスノーワールドラジオです。立て付け、そして座組も本当素晴らしい。さすがアップルですね。さすがポッドキャストを広めた立役者といったところでしょうか。アップルは海外ではロサンゼルス、ニューヨーク、ナッシュビル、ロンドン、パリ、ベルリンなど多くの拠点を持っているんですけども、日本では東京が初ということですね。まあ、アップル自体、アップル銀座のホールですとか、さまざまなそういうプレゼンスのスペースを解説はしているんですけども、こちらも完全に Apple Music、ポッドキャストに向けたスタジオとなっています。記事に掲載されている写真を見ますと、本当にこうテーブルと、マイクとあって、これはビデオポッドキャストでも使えるんだろうなといった Apple らしい非常にスタイリッシュなスタジオになってますので、注目が集まりそうですね。そしてこの番組でもおなじみのポッドキャスト制作レーベルの、クロニクル、野村隆文さん率いるクロニクルなんですけども、こちらもですね、スタジオを開設ということですね。クロニクル清澄白河スタジオです。清澄白河というとブルーボトルコーヒーなどちょっとおしゃれな東京の東側のエリアというイメージで、 クロニクルさんのイメージにも合ってるんではないでしょうか。そしてスタジオの画像もプレスリリースにはいくつか掲載されてるんですけども、まあおしゃれかつビジネス的な雰囲気も漂うおしゃれな内観になっています。これでまたビデオポッドキャストもね、たくさん制作が進みそうな感じです。いやー、ですから先週お伝えしたようにポッドキャスト制作熱がこういったところへの投資に本当現れていますよね。これからもこういった物理への投資増えていくんじゃないかなと思わせます。今後も注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。まずは国内審査制音声配信アプリのボイシー、こちらがですね、ボイシープロという法人向けのサービスを公開しました。去年までは声の社内法という法人向けをサービスをしていたんですが、それが去年で終了し、まあ、今年からね、新たに法人向けのサービスとしてリリースをしたというポジションかと思います。プレスリリースを見ますと、アナリティクスなど企業が気にするいわゆる数字の部分ですね、そういったところですとか、企業の欲する機能が実装されているということですので、まあ、新体制になってね、いわゆる機能面のアップ本当増えていますよね。それからボイシー、リアルイベントのボイシーフェスなんですけども、チケット完売したそうです。まあファンの方がね、複数枚買ってる可能性はあるんですけども、まあそれでもね、そういった行動力のあるファンを抱える音声配信プラットフォームとしては、国内屈指だなと思わせますね。その他ライブアプリです。国内ライブ音声アプリのラジオトーク、先週大型アップデートを発表しました。一方でそのアップデートに伴いライブの入出者の名前が強制的に自動に出るという機能も実装していました。ただそれがですね、嵐迷惑行為に使われていたということで、さらに今週それを改善するアップデートを行っていました。そうなんですよね。これいわゆる17ライブとかショールームとかライブアプリでは定番の機能なんですよ。誰々さんが入出しましたっていうのはね。ただスタンド FM ではライブ機能でその機能を廃止したという経緯があります。それは嵐にも使われる可能性があるからですね。ラジオトークでは、まあ、やはりというかですね、嵐行為かなり見られたということなんですね。例えばですね、そのユーザー名が結局強制的に表示されますので、ユーザー名に不適切な名称をつけてしまったらライブ参加者全員がそのフレーズを目にするわけですよ。これはね、防ぎようないので早急な対策はさすがラジオトークだなというところですね。国内 IT 大手 DNA の音声ライブアプリボイスポコチャ、こちら、オリジナルシャンペン制作イベントが行われます。それから、ライブアプリのスプーン、こちらはですね、スカーレット VS ノワールという、まあ、人気配信者をチーム分けして、そしてそれぞれのスコアを競わせるというイベントが行われています。いわゆる音声ライブアプリというのは投げ銭などユーザー課金でビジネスを回していく、そういったモデルです。ただそういった時に企画が盛り上がるように有名配信者に限定した企画ですとか、あとはこのぐらいのフォロワー数を持つ人向けの企画ですとか、かなりこう緻密にですね、企画を立てて参加者の密度を濃くするということを運営が本当に丁寧に行うんですよね。そういったところはスプーン、ボイスポカチャ本当にうまいんですよね。ですからラジオトークもそういったところを目指すべく、今回迷惑行為は出てきてはしまったんですけども、しっかりね対応しているというところでは頑張ってほしいですね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作周りです。まずはこちら、
2025年4月19日ウェブメディア映画ナタリーの記事です。小田切城超空画展展覧会ナビゲーターに就任、音声ガイドで作品への思いを語る。
人気俳優の小田切城さん、彼がですね、美術館などでもよくありますいわゆる音声ガイドのナビゲーターを務めるということで SNS で話題になっていました。小田切城さん、朝ドラなどでも本当に人気でしたよね。そして特撮ファンの間では平成仮面ライダーシリーズの先駆けとなった仮面ライダー。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。